この手で持ち上げるとき、いつでももらう微笑みがどれだけ私にとても。
時刻は午後7時を過ぎました。ここからは横浜ウーマンズライツ協会プレゼンツ B トークをお送りいたします。ナビゲーターの広瀬和幸です。この番組は女性をめぐるさまざまな課題にスポットを当てて、女性がより生き生きと活躍できるよう目指して情報発信をしていく番組です。今日はまた素敵なゲストをお二人お迎えしておりますので、早速ご紹介いたしたいと思いますね。最初のゲストの方はなんと現役の女子高生、私も少し緊張しておりますけれども、高校2年生の澤田亜美さんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
そして、メインゲストは一般社団法人日本シングルマザー支援協会代表理事でいらっしゃいます、えなりみちこさんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
今日はですね、いつもでしたらウーマンズライツ協会の理事がどなたかがですねサポートについていただいているんですが、今日はいらっしゃらないので私中心ですが、せっかくあの女子高生の澤田さんが来ていただいてますんで、ちょっとだけお手伝いしていただこうかなと思ってますんで、はい、よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
それではまずこの番組恒例なんですけれども、ゲストの方の自己紹介をお願いしたいと思ってますんで、まず澤田さんから簡単に自己紹介お願いできますでしょうか。
はい、はい、高校2年生の澤田亜美と申します。私は将来起業家を目指しているんですけれども、その中で女性に対する権利などについて詳しく知りたいなって思って、ウーマンズ協会の理事長の高橋のりみさんに自ら電話をして、このようなご縁でいただいて、はい、すごく嬉しく思っております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
澤田さんって高校2年生ですよね。
はい。
すごいしっかりされてますね。
いや全然そんなことないです。
で自ら連絡されたんですか。
はい、そうです。
教会の方に。
そうですね、はい、
びっくりされてませんでした教会の方。
最初はすごく、まず年齢を聞かれたのと、はい、その目的をすごく問われてやっぱり高校生の方が電話することなんて、
ね、
そうそうないみたいなんで、
ちょっと働いてみたいんですけどとか興味があるんですけどはあるかもしれないですけど、
はい、そうですね、
私起業家を目指していて、はい、みたいな形でちゃんとお話しされたんですもんね、はい、自分でもすごいと思いません。
いやそこまで自分のことを褒めることが本当に
褒めていいと思いますよ素晴らしいと思いますよね。
嬉しいです。
今日はじゃあちょっと私のお手伝いも、はい、していただきながら、はい、いろいろねお話に伺っていただければと思います。
はい、
よろしくお願いいたしますね。
よろしくお願いします。
さあお待たせいたしました、えなりさん、それでは簡単に自己紹介お願いできますでしょうか。
はい、はい、ありがとうございます。はい、一般社団法人日本シングルマザー支援協会代表理事しておりますえなりみちこと申します。
よろしくお願いいたします。
まさに今紹介してくださったね、はい、あみちゃん、はい、娘より孫に年が近いみたいな、ね、感じですけど、
ちょっと待って、えなりさんちょっと待ってください、はい、お孫さんっていうおっしゃいましたよね。
あ、はい、そうなんです。
お孫さんいらっしゃるんですかね。
そうなんです。もう今8人います、
はい
はい、まあ、なので教会設立、はい、今年10年になります、
はい、シングルマザーの支援
協会が、そうなんです、はいはい、本当に当事者として、はい、何かこんなに大変な思いをしなくても、自立して生活がしていけるような仕組みが絶対できるはずだと思いまして、10年前に設立しました、はい、で本当一人で始めたんですけれども、いろいろなご縁があったり、はい、出会いがあったりした中で、今ではスタッフもたくさんおりますし、はい、ある意味シングルマザーの雇用が自分の会社でできているので、それも嬉しいことですし、で会員も今1万人を超えて、
1万人ですか、
はい、でサポートしてくださる企業さんも今250社っていうところで、シングルマザーが自立しやすい、お子さんと2人で笑顔で、はい、未来に向かって歩けるような仕組みを作っている協会です。
いわゆるいろんな協会あるんですけど、支援支援と言いながらも、やっぱり就職とかそういう仕事をきちんと、ね、 斡旋できるっていうんでしょうか、そういうのすごくありがたいんじゃないですか、やっぱり。
そうですね、すごくもう本当に本質的なところで言うと、はい、仕事を紹介すればいいじゃんって私も最初思ってたんですけど、はい、実はそんな簡単な問題ではなくて。
あ、そうなんですか。私も今一瞬仕事を紹介してもらえるって、ちゃんとした仕事を、ね、紹介していただけるんだったら、あの普通の何かいろんな支援よりもありがたいのかなと思ったら、そういうわけでもないんですね。
あの本当にそれがそのまま、じゃあ働きますって、はい、あのじゃあこのだけの収入が必要だから、はい、じゃあその収入がもらえるこの仕事やります、あ、それだけのマッチングだったら簡単なんですよ、
はい、あ、そうなんですか。
なんですが本当にね、アミちゃんみたいな方が、はい、ね、やっぱ女性にも増えなきゃいけないと思うんですが、はいはい、どうしても子供がいたら働けないよねって、はい、例えば誰かが不安に思って言ったら、はい、周りの人もみんなそうだよねって言うんですよ。なので、あの、まあ、正社員で働いたら責任が重いから子供かわいそうだよねって思っちゃったら、また周りもみんなそうだよねって言っちゃうんですよ。
あ、そうすると、何か正規雇用のものがあっても、そういう形でいくと逆にそのお母さん方が非正規雇用の方に回っていくみたいな、そんな感じにもなってしまうんですね。そういう状況ですね。
まあ、自ら、はい、あの本人がそれを選択しているだけではなくて、周りがそうだよそうだよって
かわいそうだよねとかね、
なってしまうので、あと、まあ、そんなに頑張らなくていいんじゃないって、もちろん頑張りすぎることはよくないんだけれども、はい、やっぱ生活を整えるというところはすごく重要で、ただこれがやらなきゃいけない、やった方がいいよっていう雰囲気とか、はい、やれるんだよっていう雰囲気は全くないんですよ。そこが一番の課題かな
と。ないんですね。私も今単純に考えてるんだ、そんなきちんとね仕事を紹介していただけるんだったら素晴らしい協会だなと思って、皆さん行ってこのような条件で働ければいいんですみたいな感じなんですけど、ことはそんな単純じゃないんですね、やはりね。
本当に単純じゃなくて、なので一人一人と向き合って、何が就職の課題なのか、何が自立の課題なのかを本当人それぞれなんですね。
あ、 なるほど。
なので本人のマインドだったりとか、はい、まあ、またはその環境がそれを許さないとか、ね、あとはまあやっぱり障害のある子どもを抱えていたりとか、まあ、あの学校出てすぐに社会人、あの結婚しちゃったので、はい、社会人経験がないという自信のなさだったり、
今度働いた経験がありませんみたいな極端な話。
そうですね、まあ、これ今女性側の課題で、じゃ社会はっていうと、そういった女性は家にいていいんだよっていう雰囲気なので、35歳までしか正社員になれないとか、あのもう本当にそういう、結局女性が社会に戻る仕組みもないし、はい、女性が社会に戻るマインドもできてない、
できてない、まあ、
両方ともなので、これ両方やっていかなきゃいけないんですよね。
また男性も、私は男性、今日男性一人ですけども、男性はやっぱりそういう気持ちのところがありますかね。やっぱりもう一旦家庭に入ったら、まあいいよそんな、まあ、稼ぎがあればという話ですけども、
人によるとは思うんですけど、あの結構相談の時に、はい、まあ、離婚前の相談だったりすると、はい、あ、ちょっとこのご主人働かせるの嫌なのかなとか思うと、はいはいはい、お母さん専業主婦だったって聞くんですよ、はい、私、はい、そのご主人のお母さん、
はいはいはい、
大概そうだ、
あ、専業主婦だった、そう、いるもんだと思って、
だから母親と同じものを求めると家にいてほしい。
それはちょっと男性としては耳が痛いですね、うん、ちょっとそういうところあるかもしれないですね。
ただ残念ながら、うん、はい、あのまあ、今の60代70代80代の男性ほど、はいはい、今の若い人そこまで稼げないんですよね。だから奥さんに お母さんのようなことを求めても、うん、自分がお父さんみたいになれてない。
なるほどね。そういうことですか。
本人が悪いわけじゃないんだけど、うん、残念ながら、
そうか、男性の立場とすると、うん、女性は母親を求めます、あのそういう見てますし、今度自分は父親を見てて、まあ、父親ぐらいはなんとか稼げるかなみたいな、それが今できてないっていうことですもんね。
今難しいですよ。難しいですよね。本当に難しいです。
はい、といういろいろ自己紹介なのにどんどん質問してしまってですね、もう本題に入ってる状態ですけど、佐田さん何かありますか。
本当にいろいろ、あの質問って言ったら出てくるんですけど、今ちょっと とおっしゃってたように子供がかわいそうっていう意見があったと思うんですけど、うん、そのやっぱ子供に集中してしまうことによってお母さんの自由がなくなってしまうんじゃないかなと、私すごいそういう点でいろいろ前々から考えていて、やっぱ自由がなくなってしまうとその分お母さん自身がやりたいこと、趣味とかそういう特化した時間っていうのはあまり作ることとかってできてないし課題になっているんですか？
あの子育てが家族の中でっていう風な風潮がすごく日本は強くて、
はい、
あの結構外国行くと、はい、あの地域でとか、はい、もうもっと広い家族で、うん、夫婦と子供じゃなくて、はい、もうあの両もっと上のおじいちゃんおばあちゃんとか親戚まで巻き込んだ子育てとかが結構あるんですけど、はい、日本はこのお父さんとお母さんと子供だけで完結してくださいっていう感覚が、うん、多分高度成長期の時にできたと思うんですけど、いまだにその感覚のままで、はい、いるんですね。そう、そこがやはり
それができないと何かこう、うん、悪いことしてるみたいな、本当はできなくて苦しいんだけどそれを言うとなんか自分がちゃんとしてないみたいな、そんな感じなんですね。だから一生懸命家族だけでやろうとする。
あ、もうだから社会が、ね、未だに国が言っている、あの平均 平準標準家族かは、はい、あのお父さんとお母さんと子供2人でっていうのがまだ平均な
全部それですもんね、
標準の家族とまだされていて、でも今一番多い世帯って単身世帯なんですよ、
はいはいはい、
そうなんでもうそこがおかしいんですけど、はい、あのお父さんが働いてお母さんが家で子供を見て家事をやって、うん、はい、で子供たちを、大学に行かせて、それこそ家を建ててな、もう多分もうできない、うん、今夢物語なんですけど、
そうです、
ね、まだこれを標準とされている中で、うん、それぞれお母さんもちゃんと子育てしなきゃいけないとか、はい、あとはお母さんが子育てをしないと見てくれる、
う
ん、ところがない
そうですね、
っていう状態
もあるんで、まあ、近くにね実家とかがあれば、まあ、うちそうでしたけど、じゃあちょっと来て手伝ってっていうことできるかもしれないですけど、もう実家が本当に遠くにあるんでしたら誰も頼るっていうかお願いできる人いないですもんね、うん、
でも実際に私、はい、孫の面倒見てませんから働いてるので
、
なのでおばあちゃん世代も働いてるんですよ、はい、
そうすると働いてる女性と子育て、これもバランスを先ほどね、私がちょっと妙な質問をしてしまって、就職先っていうか仕事を、ね、紹介すればいいって言ったのは全くダメですね。
で全くダメだけど、でもそう思うと思いますけど、だから女性が働かないとか、うん、女性を雇用しようと思うと、結局やる気ないじゃんって企業を思ってしまうとか、
あ、なるほど、
そう、でもそういうことじゃないよね、うん、でもやっぱ社会全体の仕組みを本当に根底からいろいろ変えていかないと、
ね、
多分これは難しい課題だなとは思いますけど、
だからもうお母さんがやることが、ね、働いて、
そうですね、
それでお子さんの面倒を見て今、はい、ね、言われたように自分の時間、うん、これ難しいですよね、
難しいですね、
女性だけなんかそれを、まあ、ちょっと男性の立場で言うのも変ですけど、ちょっと押し付けすぎちゃってるのかなっていう
そうですね、まあ、できる能力があるっていうのも女性の特性だとは思うんですけど、まあ、それでも押し付けというか孤独プラス孤独がついてきちゃうので、う
プラス孤独がついて
そうだから精神的にも孤独じゃなかったらもしかしたら本当に本領発揮できるかもしれないんですけど、はい、イコール孤独になっちゃってるんで、お母さんたちが、だからその本領すら発揮本当は多分できるんだけど、できる力がパワーが今持てないのかなって思う。
女性自身の方にパワーが持てなくなってきてる。
そうそう、本来多分全部できるんですよ、
はいはい、
介護だろうが働くだろうが子育てだろうが、結構女性ってすごい多方面にいろんなことがいっぱいできるので、
う
ん、
う
ん、でも孤独な人がすごく多いから、旦那さんがいてもね、そうだからその孤独が自分のこう自信も失っていったりすると、そのパワーが出せてないなっていうのが多分この国で一番もったいないことじゃないかと私は思います。だからこう若い高校生って起業とか言ってるのはもう素晴らしい、
ね、だから自分のお母さん見てるとどう、元気ある、元気あるって聞き方変ですけど、
そうですね、うん、私の家がシングルマザーかと言われると別にそういうことではないんですけど、うん、なんだろう、朝からやっぱ まず起きてから家事をしてからそのお仕事行ってまた帰ってきて家事してでなんとその一日の中に家事と仕事と自分のやるべきことってなってるとやっぱ世の中のお母さんシングルマザーの方ともう普通のお母さん全員どのお母さんも大変じゃないかなって私自身すごい思うしはいなんて言ったらいいんでしょうかすっごいもう時間が24時間じゃ足らないんじゃないかなって本当に一番思うなって
なるほどねでもお母さんそういった意味ではじゃあ元気で頑張ってる感じ
はいなんかもう
まだちょっと疲れちゃったっていう感じじゃなくて
年の以上にだからその年齢に見えないぐらいの行動をしてるなって、う
んそのお母さん見てるからだよ、ね、そんなに意欲的なん
で、ねね、やっぱりお母さん元気でねそういう意欲的だったら娘さんもっていう感じなんでしょうね、
はい、あのお母さんの影響力って男女関係なく、子供には、はい、お父さんより影響力も、ね、もう大きいんで、うん、お母さんの方が、はいうん、やっぱり元気で生き生きしてるお母さんを見た子供の方が社会で活躍するというのは絶対ですね、うんうん
最初の自己紹介からもうズンズンと深い話になってきましたけれどもここでちょっと一曲お届けしたいと思いますけれども最初の曲は松田聖子さんの私だけの天使リクエストいただいてるんですがこれ何か思い出が
思い出あのとにかく大好きなんです、
大好き
もう本当に小学校6年生の時に松田聖子がデビューしてからはい、はいはい、横浜アリーナも何度行ったかわからないですけど大好きでその中でも、はい、やはり子供娘を歌った、うん、のことを歌った歌なので、はい、もう涙流しながら聴いてます今でも
あそうですか
大好きです
じゃあ早速これをお届けしたいと思います最初の曲は松田聖子さんの私だけの天使ですどうぞ時刻は午後7時22分を過ぎました引き続き横浜ウーマンズライツ協会プレゼンツビートークをお送りいたしますナビゲーターの広瀬和幸ですそして今日のゲストは高校2年生の澤田亜美さん引き続きよろしくお願いいたします
よろしくお願いします
そして一般社団法人日本シングルマザー支援協会代表理事のえなりみちこさんです引き続きよろしくお願いいたします
よろしくお願いいたします
さあ松田聖子さんの私だけの天使まさに子供さんに対する愛情にあふれてもタイトルから分かりますよね
そうなんですいい曲です ね、はい、
で松田聖子さん私も好きで本当にいい曲も多いですよねアルバムの中の曲でもすごくいい曲
もうアルバムの中の曲本当全部いいですよ、
ね、
特に昔の
大ファンですよ、ね、
本当に好きですもう大好きです、
ねまあ、その最初の曲は松田聖子さんの曲をおかけいたしましたさあ自己紹介で少し楽しいお話でもと思っていたのが深めのお話になりましたので一回ちょっと自己紹介の方に戻させていただいて、これからは澤田さんのことをアミちゃんと私も呼ばせていただいてアミちゃん、はい、趣味とか
趣味
特技とか
はい本当にいろいろあるんです
いやですよ特技は企業を考える企業することを考えるとか
いやいやそんななんだろう部活ですかね、高校のとか、はい本当にいろいろあるんですけど部活だとここから始めたのがテコンドーっていう
テコンドーね先ほど聞きましたけども、
はいは
い、すごい実力者
いやいやそんなことないです、やっているんですけどすごく一見わからない方が多いと思いますし、うんうん、私自身も高校入る
テコンドーを選んだのはなんか特別な理由があったんですか、は
い、なんかもともとダンス部に入りたくて、
う
ん、
ダンス部に入りたくて
はい、
ダンス部からテコンドー、
はい、友人とカリーニューブ行ったんですけど、はい、ちょっとなん先輩の威圧感といいますか、はいはいはい、ちょっとあの怖いみたいな高校生ならではの、
はいはい、
という時にそのテコンドー部の先輩が勧誘してくださって、はい、それはもう本当に最初はノリで行こうみたいな感じだったんですけどそれがすごいかっこよくて、はい、もう見かけによる、よらぬって感じですかね
それでもう、
はい、
もう入ろうと
はい、
ダンスからテコンドーね
はい中でも武道っていうのがすごい心の中に響いてかっこよくて
そうですか、
はい、
でテコンドーやりながら企業のことを考える
でも全然もっと楽しいこともいっぱいやってます
じゃあ高校生らしい楽しいこともちゃんと、はい、
やってます
やってます やりながらね、
はい、
起業したいなっていうね、はい、
それ
は別のところでまたちゃんと考えていただけると、はい、なるほど、テコンドーですか。私もちょっとだけボクシングやってたんで、
はい、
あとで手合わせしますかみたいな、一種格闘技戦みたいな多分ボコボコにされると思う。
練習してからで
ありがとうございました、はい、さあそれでは一方でえなりみちこさんですけれども、ちょっと先ほどねお孫さんがっていうお話が出たじゃないですか、
はい、そうなんですよ、
ね、お孫さんがいらっしゃって、
うん、我が家は全く少子化ではないんですね、
はい、
で私自身が5人娘を産んだんですけど、
娘なんか5人
いるんですよ、はい、そうなんです。で33から22まで、
はい、
まあ、あの12年で同じ江戸なんで長女と五女は、
はい
はい、そこで今全員結婚し終わりましたんで、
あ、なるほど、
はい、それであの現在孫が8人、
孫8人、
はい、今年ちょっと増えるんで、はい、あの教会10周年に合わせ
て
今年は孫が10人になる予定
孫10人ですか、はい、でも全然そんな感じにあの、うん、今日は映像がないのでお伝えすることしかできないですけど、お孫さんが10人いるようには見えないですよ ね、はい、見えない。だ
ってそれね、よく昔から子供が5人いるように見えませんねとか言われたんですけど、はい、逆に子供が5人いるように見えるとどういうことですかってよく思ってたんですけど、今も孫がいるように見えるとどういうことかなみたいな感じ、う
ん、いや、まあ、でもね、
はい、
お子さんが5人いるよりもお孫さん8人とか10人とかのインパクトがさらに大きくて、
すごいですね、
お孫さんが10人いらっしゃるに見えないとね。
見えないです。
ご自分のお母さんとね、うん、比べても、
はい、いやすごいお若いんで。
ですよね。
もう大事
で、あ、でも実際にね、うん、私は54なので、
うん、いやいや見え
ない。あのなので、はい、あの孫がいる年齢としては多分若いと思いますよ。
はい、お若いです。
若いと思います。うん、実際の年齢としても、
そう
孫が お,、はい、お孫さんが10人もいらっしゃるという。
そうなんです、
ね、
うん、そうなんです。なので、はい、まあ、少子化って、うん、あの私子供5人育てましたけど、はい、大変でしたけど楽しかった記憶しか特にもう今はないですね。
子育てがね、
そうだから多分、うん、子供たちも、はい、子育て楽しいしか思ってないんじゃないかなって、
お子さんたちもね、はいはいはい、
思います。で横のつながりもあるので、
はい、
もう入り乱れて育ってますから、はい、なんかこういとこ同士になるのかな、
あ、なるほど、
はい、そのあたりもすごい仲良くやってますし、
そうするとこう連携も取れてるし、お互い助け合ったりとか、うん、そういうことがもう自然にできてるんですね、
るのかなって。あの結構相談業務聞いてると子育てが辛いって話よく聞くので、あのそれって子供には伝わっちゃうのかもしれないなって時々思うんですね、うん、敏感だから子供さんとお母さんに対して、
ね、うん、マミちゃんのお話でもお母さんがねすごいこう頑張ってるっていう、うん、そんなイメージですもんね、
はい、
まあ、お母さんは元気にやってるのかもしれないですけど、はい、見てるとなんかすごい大変そうで、お母さん大丈夫かなって
でも敏感って言葉はすごい分かります、うん、なんだろう、やっぱ子供ってお母さんが怒ってる時とかって一番頼み事とかしづらいじゃないですか、は
い
はい、そういう時とかにちょっと怒ってるなっていう時とかは間を置いたり、逆にちょっと気分を上げようと自分自身努力したりとか、
すごい子供ってでも本当すごいのよ、子供がすごいの、
そうい うそう気づきますもんね、うん、そういう
やっぱり親も子供に育てられてる面みたいなのもありますよね。
でもそれしかないと思いますよ、ね、あのうちの母も亡くなるときに、はい、あの子供がいなかったら、はい、私の人生どうなってたのかなってなんか、はい、亡くなるとき書いてましたけど、
はい、
いたからいろいろ悪いことしないっておかしいですけど、はい、あのそうやってあちゃんとしようって思えてきた、でも私も実際5人育てて、はい、やっぱ20歳を迎えたときの一番下が、はいはい、あなんか一瞬なんか生きる気力を失いましたね。それぐらい子供がいるからやっぱいろいろできるんだなっていうのは、あ私でもあったんだって、
えなりさんでもあったんですね、そういうちょっとこう、
あの別に子供のそばに全然いる母親じゃなかったから、はい、ほっぽりっぱなしなのに、やっぱそこが根底では子供のためにが なもしなければ、はい、まあ、本当にぐーたらした何も働いてなんか来なかったその日暮らしで十分みたいな生活だったかもしれないなと思いますね。
そうと、そういうやっぱりこうご自身の経験がこの今の支援協会にどんな感じで生かされてるっていうところなんですかね。
そうですね、やっぱりその、仕事 稼ぐっていう意識を持ったシングルマザーはあまり貧困には陥らないから、多分これ主婦の方でも同じだと思うんですけど、あ、自分でも自立するって、別に夫とも仲いいし子供も可愛い、でも自分も自立するって思ってる人は、でもご結婚されててもちゃんと稼ぐっていうことに注力してるし、まあシングルマザーの方でもやっぱりこう、私もそうでしたけど、あ、稼がなきゃ、生活を成り立たせなきゃいけないが一番の優先順位だった人は、はい、まあ、時間はかかるかもしれないけど、まあ、生活を安定させられるっていうところがやっぱありますから、はい、あのその中で、そういうふうに考えていけば、もしあの貧乏というかお金がなくても幸福だったらいいんですよ、はい、別にお金じゃないから、そこの基準は、はいはい、お金がないことに悩んでるんだったら、こういう考え方になったらいいよってことを伝えて行きたいなっていうのがやっぱ教会設立の時にはありましたね。
よく言うその自立で、そのためにやっぱり仕事っていうのは少し切り離せない部分があって、
やっぱり、そう、男性の方が多分 そこがよくあの染みついてると思うんですよ、無意識に、はいはい、なのでどんなお仕事をしてどんな、はい、まあ、社会的地位を得て、はい、みたいなものが思ってると思うんですけど、はい、女性ってやっぱり結婚して子供を産んだ時が幸せすぎて、はい、一瞬未来を考えるのやっぱ、ね、やめちゃうじゃないですか。
なるほど、うん、現状にこう、まず現状に向き合って、まあ、現状が楽しいから今が大事みたいな。
だって幸せですもん、やっぱり。
そうですね。
でやっぱみんなお母さんは目の前にいる、うん、本当自分がいないと死んじゃう子を見た時に、うん、この子のそばにいたいって誰でも思いますよ。
そうですよね。もうさっきの松田聖子さんの、ね、歌じゃないと、うん、もう私の天使ですから。
そうそう、天使ですから。
そうするとそこで一回仕事から外れてしまって、でそれが続いていって、でそのままになってしまうところがあるかもしれないですね。
ありますね。あの、うん、結局こう数少ないけど、はい、こうあの男性でも氷河期の人なんかそうですけど、あの男性でも一回新卒で入って何かで辞めちゃって、はい、あの元に戻れない人実はいるんですよ。男性でもいるんですよ、うん、そう。なので女性シングルマザー支援してても新卒で入った会社を辞めなかった人に貧困いないです、
はい、あ、そうなんですか。
いないですね。30年働いてきましたみたいな人にやっぱいないんですよ。
いないんですね、うん。ですか、そこの部分がすごく大事ですね。男性も女性も、
男性も女性も、そう、
ですから、女性もやはりこうきちんと仕事をなんとか続ける、結婚して出産して子育てでもやはり仕事を続けるべきだっていうとこですかね、
まあ、どうしても世帯で経済を見るのが難しい、はい、なってきちゃったので、はい、そうするとその被害が今女性の老後貧困とかに出てきちゃってますよね。
そうですよね。
そう、なのでもうちょっと前の世代は多分世帯で家計を見るで、女性も男性もどうにか、あの、うまく生き抜けたんですけど、
そうですよね。今なんか少子化対策でなんか N 分 N 乗方式っていうなんか世帯に家庭しようみたいな、そんな話もちょっと出てきて、少しこう子供がたくさんいると税金も少しね和らぐみたいなシステムもあるみたいですけど、
ありますけど ね。でも子で見ないと、多分子、あの経済力を2人が持っていて世帯を作るにしていかないと、はい、多分何かあった時に、別に離婚だけじゃなくて、片っぽが本当に特に女性の方が経済力を持たないことが多いので、はい、ある意味高齢貧困、はい、老後の貧困に陥るリスクがすっごい高い。
高いんですね。
ですから、ものすごい高い
です。やっぱりこの仕事の部分っていうのがやっぱりね、だから若い頃からね、起業してしっかり持ってるっていうのはそういった意味でも素晴らしいことですよね。
なんでそうちゃんと自立、多分起業と自立って、はい、あの亜美ちゃんの中でも結びついてるんじゃないかと思うんですけど、うん、その若さでなぜ思ったのかなっていうのはすごい聞きたい。
起業と自立、
うん、なぜ高校2年生のこの時期に起業したいとか起業っていうことが出てきたのかっていう。あの
実際会社を経営したいとか起業したいと思ったのが今じゃなくて小学校6年生の頃なんですけど、はい、そう本当に、まあ、私がやりたい会社としては化粧品とかを、はい、主に生み出したり開発する、あの会社を立ち上げたいと思ってるんですけど、はい、もともと私も今名前がアーティスティックスイミングっていうスポーツをやっていて、うん、そこで化粧とメイクとかで、うん、その自分に
シンクロナイズドスイミング、
ね、あ、そうです、そうです、はいはいはい、自信を持つとかそういうので 起業したいなって思ってってからどんどん自立とかそういう女性とかいろんなこと社会問題に結びついてったなって、うん、はい、
小学校の時からずっと思ってるんですね。じゃあ
そう夢が
途中でもなんか違う方向に向いたとかじゃなくて、
いや本当にずっと変わってないですね。
それもすごいです。すごいですね、うん、
はい、
あ、分かりました。ということで亜美ちゃんの素晴らしい話を聞いたところでまたもう一曲いきたいと思いますけどもね、今度は今井美樹さんの幸せになりたい、これは何か思い出が、
あの久々に何かでふと耳に入ったんですよ、はい、本当今年、
はい、この曲が
そうなんです、うん、そうしたらまさに教会の会員さんたちのような歌で、はいはい、もう聞いていただければ分かりますけど、あの女性、はい、離婚をする時の女性の心理をズバッと、はい、あ、ちょっとテーマソングにしたくないみたいな自分で思ったぐらい昔の歌なのに、はい、本当今年聞いて思ったんです。それで今めちゃくちゃ聞いてます。
じゃあちょっとおかけして少し聞いてみましょうかね。で次の曲は今井美樹さんの幸せになりたいです。どうぞ。時刻は午後7時41分を過ぎました。引き続き横浜ウーマンズライツ協会プレゼンツビートークをお送りいたします。ナビゲーターの広瀬克幸です。そしてゲストは高校2年生の澤田亜美さん、引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして一般社団法人日本シングルマザー支援協会代表理事のえなりみちこさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあだいぶ話がね佳境になってまいりましたけれども、それではえなりさんの方から、まあ、今いろいろそのシングルマザーの課題、まあ、女性の課題とかありますけども、それも踏まえてこの横浜ウーマンズライツ協会それに対して何かこう思うこととかございますでしょうか。
やっぱその私たちも、はい、あの私横浜に住んではいないので、最初違う住所で、ね、はい、教会立ち上げた時に、はい、あの作ったんですけど、やっぱその横浜の影響力は大きいよって教わって、それで、あ、じゃあ横浜に事務所を持っていこうと思ったんですね。で、まあ、本当にそれが功を奏して、でそこから何年か経って5年前かな、はい、初めて自治体と協定を締結した時に、あのやっぱ横浜市から始めようと思って、はいはい、横浜市からスタートしたんです。一人親連携協定というものを、そうしたらやはり他の自治体に行くと、横浜でやったことって知ってるんですよ。そうなんです。そうなんです。横浜の影響力ってやっぱり自治体としては一番大きいので、でね、はい、他の自治体が取り組みを知ってくれるんですね。
なるほど。
でおかげさまでそこから、まあ、今この約5年ぐらいの間に10の自治体と連携も取れたんです。でそれぐらいやっぱ横浜の影響力って大きい中で、はい、やっぱその横浜の女性って、はい、あのやっぱ活動的な人が多いし、
まあ、今やっぱりえなりさんから見ても
見ても本当にあの起業家の女性の集まりなんて、あ、まあ、まさにねこの教会でもたくさんやってますけど、なんかすごく本当にあの皆さんパワフル で、で今変わりましたけど、ま
あ、
林市長もずっと女性が ね、市長でやってましたし、はい、あの林市長自体が、起業というか本当に高卒から働いて、はいはい、そこから稼ぐにはって言って社長にまでなって市長にまでなった人ですから、素晴らしい実績のある女性なんですよね。
ある意味モデルケースですね。
モデル、あのある意味普通の女性が努力であそこまでなった人、そういう人が横浜多い中で、ここを起点に女性を応援したいっていう思いは、私も初めてこう設立したいってね、代表 の、 あの高橋さんが来た時にも、さすがだなって思いました。 なんか一緒にねこれからもやっていければなっていうのは思ってます。
それでやっぱりね、亜美ちゃんもそういうことで
見出されましたね。
横浜にそういう女性が多いんですって。
なんか、結構こういう高校生の時とか、こう10代とかから思ってる方って本当に、一握りというか少ない、と思うんですけど、やっぱいろんな人に分かりやすく、こういろんな人にどんどん広めていくためにも、こうやって ね、活動していくのが大事かな
って、さっき、ね、お話した時にその自分の、ね、思いをもうちょっとちゃんと、ね、伝えれるようにっていうね、いやすごいなと思いましたね。やっぱりこう若いうちからそういう形で進んでいけば自立もできて、うん、そしてこの先、ね、どういうことがあってもやっていけるのかなと。
そうですね、うん、はい、
多分起業することに向き合ったら、はい、まあ、利益を出すとか、はい、そういうこと、うん、あの収支とか必ず向き合わなきゃいけないから、うん、絶対に経済力がつくんですよ。
そうですね、つきますよね、
絶対つくんです。
いや、
そう約束されました ね。別にこの若さだったら変な話、はい、1回2回失敗したってね、
だって
挑戦するなら早い方がいいです
よ
ね。
もうそうそうそう、失敗するなら早い方がね、はい、いやでも今日どうですか、こうえなりさんのような方とね、
はい、
こうまた近くでお話できたりとかね、はい、これから、ね、いろいろとまた、ね、はい、教えていただいたりとか、
はい、
ね、一緒にやっていけたりとかもしますしね、
本当に念願って感じで、うん、はい、もう本当にありがたいです、うん、ありがとうございます。
やっぱりえなりさんから見てもやっぱりこう若い女性の方がしっかりとした考えで、
いやもう本当に、うん、あの若い人が、あの力を出していかないと人数が少ないじゃないですか、はい、
そうですね、
そうだから一人一人のパワーは私たちの年代よりも高めないといけないから、うん、まあ、やっぱもうこうある意味自分発信力をもっと持ってもらって仲間を増やして、はい、まだ影響力で動ける年齢だから、ね、はい、50人も過ぎるとなかなか人の影響力
が十分影響力になって今までも影響出しっぱなしですからもうえなりさんって場合
と
ね、
なのでもういっぱい喋って恥ずかしがらずにいっぱい喋って、うん、はい、共感する人もたくさん集めて仲間を増やしてもらいたいです。
一方でえなりさんはこれからの予定といいますか、これからどういうふうにしていくかってまだありますよね。
ああ、私もね、最近決めたんですよ、もう65で引退しようって、はい、ある意味そのずっと走り続けようと思ってたんですけど、はい、なんか終わりを決めた方がすごい
逆にそこまでに、ね、
頑張れるかなと。でも65って、うちのスタッフもみんな65までも死ぬ気で働いてもらって、はい、きっぱり その後の人生困らないぐらいの経済をみんなで持って、うん、あの別に贅沢ができなくてもいいので、あの持って、それであと余生をね、うん、いや好きなことを、まあ、それ以降もボランティアで働いたっていいし、家でぼーっとしたっていいし、ね、っていうのを描いた方が実は若い人のためにもなるのかなって思いました。
そうかもしれないですね、はい、やっぱり更新に道を譲るとかね。
そうです、そうです。
もういろんな業界ではね、うん、ずっと78度の時間しがみついてたりする人もいますからそうするとやっぱり今日は若い頃から起業してしっかり自立して、そしてゴールをきちんと決めてそこまではもうシャニムに走って、
はい、
そういうような生活をしていけば、シングルだろうがそうじゃなかろうが、女性だろうが男性だろうが、もしかしたらいい人生を送れるかもしれないですね。
もう本当にあの、うん、どうせ体力もなくなるし、はい、なのでしがみつくよりはもうね、自由に、
うん、
あの
ね、
お金関係ない好きなことを人を応援したりとか、うん、はい、助けたりとか、まあ、ただ家でぼーっとしたっていいじゃないですか。
はい、
アリエル、listen to me. The human world, it's a mess. Life under the sea is better than anything they got up there. The seaweed is always greener in somebody else's lake. You dream about going up there, but that is a big mistake. Just look at the world around you, right here on the ocean floor. Such wonderful things around you. What more are you looking for?Under the sea, under the sea, darling, it's better down where it's wetter. Take it from me. Up on the shore, they work all day. Out in the sun, they slave away. While we're devoting full time to floating under the sea. Down here, all the fish is happy as off through the waves they roll. The fish on the land ain't happy.It's hard 'cause they're in the bowl. But fish in the bowl is lucky. They're in for a worse of fate. One day when the boss get hungry.
みなさま、大変長らくお待たせいたしました。クラブシーサイド FM 加盟店様のご乗船です。
クラブシーサイド FM 加盟店のご紹介です。最初の加盟店は A ラウンジさん。京急能見台駅より徒歩2分、カナダアーク初のコアワーキングスペースです。高校生からシニア世代まで幅広い年代の皆様にご利用いただいております。時間利用のビジター、月額会員利用、会議室利用などご利用方法も様々に、勉強や仕事、趣味など自分だけのお時間と空間をお楽しみください。ご利用方法などお気軽にご相談ください。連絡先 045-752-9098、 045-752-9098。 営業時間は午前9時から午後8時まで、回収受付は午後6時となっております。定休日は日曜日と祝日です。住所は横浜市金沢区能見台東 1-7 K スクエアビルの1階です。続いての加盟店はつけ麺みなみさん。金沢文庫駅下車1分、すずらん通りを入ってすぐ左にある青と黄色の看板が目印。穏やかで温かい店主が出迎えてくれる、常連さんからも愛され何度でも利用したくなるお店です。肉野菜炒めがたっぷり入った肉野菜つけ麺は具沢山でボリューム満点。自慢の自家製麺と伝統の味をご賞味あれ。連絡先 045-781-4289、 045-781-4289。 営業時間は平日午前11時半から夜1時まで、祝日は午前11時半から夜12時までとなっております。定休日は日曜日です。住所は横浜市金沢区八津町 371-2。 クラブシーサイド FM 会員の皆様への特典といたしましては、麺類半玉増量ということです。以上、加盟店のご紹介でした。
Desafino, amor. Saiba que isso em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento de antimusical,
85.5 金沢シーサイド FM。